今日のお話、名水北見の提供でお送りします。この番組は和歌山県青年層の会のご協力によりまして、毎回和歌山県内の僧侶の方にご出演いただいております。今回は浄土真宗本願寺派天王山上国寺のご住職、荻野昌雄さんです。荻野さん、よろしくお願いいたします。はい、今日が第1回ということで、はい、今日は荻野さんご自身のお話を中心に、聞いていこうかというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
さて、この上国寺というのはどこにあるんですか？
これは海南市呉という町にありまして、
ね、はい、で有名な町ですよね。
はい、そうですね。
はい、じゃあ荻野さんはその海南市でお生まれになったと、
はい、
いうことで、はい、この上国寺でお前になったということでよろしいですか？
そうですね。まあ出産は母の方が勝ってしまう。
お父さんも、ご住職だったと。
そうです、
はい、長男でいらっしゃる、
はい、そうです、
はい、ということはもう将来はお寺の後を継ぐという、うん、そういう運命にあったわけなんですね。
まあ今から思えばそうなんでしょうね。子供の頃はそういう思いはなかったですけども、ただ何て言うんですかね、町の年頭さんなんかさんの方々がそういう扱いをしてくれたら子供の時から。
なるほど、はい、ということはもう子供の時分からお父さんについていろんなところ檀家さん周りをしたりとかしたということなんですか？
いや、それはなかったんですけども、ええ、年中の中で、ええ、お盆にお参りするお盆参りですね、ええ、この時は非常に忙しいので、
はい、
お手伝いをさせてもらいました。まあ別に過ぎ転んでしたわけじゃないんですけども、大体小学校、うん、4年前後からしたような記憶がありますね。
お盆の時にはもう一緒に行くもんだと。
はい、まあ行くもんだという、そのもう行くもんだというのは本当だったですが、
好きでということではないということなんですけど、はい、ちょっとこう嫌だなっていう思いもあったんですか？
そうですね、恥ずかしかったですね、第一に。
あ、恥ずかしいという、
同級生とかその知り合いの友達なんか道で会うとですね、やっぱりこうちょっと顔を伏せたりこうやっぱりしたりしますけど、まあ姿がね、姿が
格好としてどんな格好で、
いわゆるそのいわゆる白衣着て、衣を着て、和傘かけて、はい、そういう重さの入れたちです。
はい、頭は
普通の頭まだその時は普通の頭です。
そうなんですか。じゃあそれを見られるのがちょっと恥ずかしいという
か。はいはい、恥ずかしかった。
でも周りはみんな友達も知ってますでしょ？
小学校、中学校ぐらいは地元の子供から集まってますので、大体の同級生
認識はありますね。
あります、あります。
あそこの家の、はい、まあ、お寺さんだから、はい、こういう時期には、はい、ついてもらって手伝ってたんだなっていうのは、わかりますよね。はい、あ、でも高校の時は、そうじゃない友達も。
そうですね。この地域からいっぱいこの集まってきますからね。
ああ、なるほど。なんか言われたこともあります？
それはまあ、からかって言われたこともありましたね。
あ、うん、でも、将来はっていうちょっとこう意識もあるでしょうから、うん、誇りを持って、
うん、というかその誇りを持ってというか、その子供の時はそんなに気がさらさらなかったですね。
あ、そうですか。
ただ大人の方が非常にその、ね、大人の、まあ、同級生のお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんは、なんていうんですか、この人にあと見てもらうやつな気持ちで見てくれる、多分見てくれてたんで、大事には非常にしてくれましたですね。
まあ、一人の個人として大人の対応をしてくれたような部分もあるんでしょうね。
ありましたね。子供ながらに、あれみんなと違うなという気持ちはありました。
なるほど。そんな昌雄少年なんですけれども、少年時代何かこう仕込んでやったっていうものはあるんでしょうか？
少年野球ですね。野球を小学校4年の最初ぐらいか。
あ、そうですか。誰かに憧れてとかいうのはありました？
憧れてっていうか、まあ、その、王選手とか長嶋選手ね、
やっぱりそうですかね。
うん、
将来は甲子園へということですか？
プロ野球選手みたいな。
そういうことは行くも分からなかったですね。ただ、上手になりたいとは、上手くなりたいとはずっと思ってました。
少年時代から始めて野球はいつまでやってらっしゃったんですか？
中学校3年、中学校3年までやってましたね。
そういう少年は、ポジションはどこで、どういう活躍をされたんでしょうか？
ポジションは、小学校の時は大体外野ですね。
はあ、
外野、センターですか。
じゃあ、足が速くて、肩が強くて。
一応、足が速い方だったんですね。それは肩は普通だったんでしょうけども、中学になりまして、レギュラーが一番長かったのはショートですね。
そこから内野に移ったという、
はい、
じゃあ器用な方だったんですね。
多分器用だったんじゃないですか。
うん、中学までなんですか、野球は。
そうです、中学でそういうクラブ関係は、野球のクラブ関係はやりましたね。
どうしてまた高校に行けば甲子園とかいう、そういう夢もあるでしょう
し、ありましたでしょうけどね、高校野球だと、その軟式から硬式、硬いボールに、ね、
はいはい、
そういう練習の見学も高校に行かせていただきましたけど、見てるとですね、かなりこう迫力が違いました。迫力が圧倒されたのと、やっぱりもう一つはあれですね、大学の受験に差し障るんと違うかというと、噂がこうありましたです、ね、
はい、
困ったなというところで、
どうしようということ で、そこで入ったクラブは何だったんでしょうか。
それでね、最初当時剣道が入ってました、
はい、
3ヶ月ほど剣道部に入ったんですけど、ね、
入ったんですか。
入ったんですけど、すぐ辞めましたで、機械体操部が、
機械体操部っていうと結構大変じゃないですか。すぐに始めることできないでしょ。
そういうこと知らずに入ったんでね、すぐにできると思ってたんですけど、なかなか難しいですね。
体は柔らかい方だったんですか。
柔らかかったんですよ。
大変苦労したんじゃないですか。
苦労しましたですね。あれですね、普段全くもしない、このアンバー、飛行も、
はい、
まあ、床、乗馬、鉄棒、釣りは、ほとんどさ、学校の体育ではまあ床とか鉄棒しますけど、
ね、あと飛び箱ぐらいかな。
ねえ、ほんで平行棒とか釣り輪とか、そんなのほとんどしたことないです
でしょうね。
それをいわゆる一つの演技がちゃんとできるまで3年かかってもできなかったですね。
ああ、そんなもんなんですか、やっぱり。
やっぱりね、スタジオからしなくれば。
なるほどね。
無理みたいですね。
いきなり機械体操に入ったという、荻野さんなんですけれども、まあ、来週はですね、お父さんちょっと厳しい方で、寡黙な方でもあったということなんで、その話も含めてお伺いしたいと思います。
はい、メイソン北見です。
今度お墓を建てたいんですけど、
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介やお墓のしきたり習慣など、まんまりとご相談ください。
じゃあ一度伺います。和歌山市6番町メイソン北見へ、岩田町石井さんもよろしく。
今日のお話、メイソン北見の提供でお送りしました。天王山上国寺ご住職、荻野昌雄さんです。荻野さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
先週は、まあ、小さい頃の話であるとか、高校時代、野球部に入らなくて機械体操部に入ったというお話をしていただきましたが、その続き、大学時代なんですけれども、龍谷大学に進学されましたが、もうこの時点では将来を、将来お寺の 後を継ごうというふうには考えてらっしゃったんですか。
漠然とはその感じてましたですね。
ああ、はい、漠然とは。ではまあ大学に入ってとにかくまあ4年間考えてみようかというような、はいはい、その4年間っていうのは何かこう熱中されたことってあるんでしょうか。
まあ龍谷大学に行きましたけれども、宗教関係でなしに哲学の哲学科にね
臨
在していただいて、まあ、当然考えることですんで、
はい、
宗教の当然深い関係がありましてですね、4年間まあ哲学科を出たんですけども、まあ、4年ぐらい勉強したところで物言いはありませんけれども
哲学の道でって言います
と今の4年間で多分の短く出たですね、
なかなか難しいでしょうけどね。
それでまあクラブはですね、うちの父も龍谷大学出てたんですけども、はい、ラグビー部入ってたっていうのは子供のすごく話が
じゃあお父さんもラグビー部入ってらっしゃった、
はい、でお友達もラグビーのお友達が多くてですね、楽しそうだったんで、
はい、
私も全く初めてなんですが、ラグビー部に所属させてもらった。
そうですか、
はい、
でも高校時代の機械体操も全く初めて、はい、ちょっとご苦労もされたみたいなんですけども、はい、大学に入ってまたラグビー初めてというと苦労もあったんじゃないです
か。まあ苦労っていうより全く何もわからなかったですね。人数がその当時のうちの龍谷大学は、
はい、
一部、二部、三部ありまして、ちょうど二部から三部に落ちた機体であったんです。
あまりじゃあ強くなかった。
そうです。割と、
今はすごいですよね。
今はね、たくさんの分野を抱えて、一部リーグでね、A リーグで頑張ってますわね。
はい、
私のらの場合は、その人数自体が、同じが15人するもんですけども、16人、17人。
ということは、入ったらもうほとんどレギュラーに近い。
そうですね。私らまあ、ルールもあまり知らないうちに人数の加減でもレギュラーをさせてもらって。
あ、そうなんですか。
はい、
へぇ。じゃあもう4年間はラグビーに打ち込んでと。
まあ、ラグビーばっかりじゃなくて、一応勉強しましたけど、まあ、一応ラグビーのね、スポーツはラグビーに打ち込みましたけどね。
お父さんと同じ道を歩まれたということになるわけですね。
そういうことになるんでしょうかね。
で、そして卒業して、そのお父さんの後を継ぐということになるわけですね。
そういう予定であったんですけどもね、ちょうど大学1年の頃に父親が病気で倒れましてですね、
はい、
当時は、脳血栓という病気で、右半身がちょっと後遺症残りまして、
不自由に突然のことだったん
で、ね、ましてね、で、もうそうなったらもう何やかいろいろ考えるその余地がないわけです。
ああ、そうか。
はい、そこからもう、その僧侶の資格を順番に取っていかなければなりませんので、
はい、
まあ、うちの宗派で言いますと、徳道ですね、お徳道というんですけども、僧侶の入門編ですね、はい、それに行かせてもらったり、卒業と同時に、今度住職の資格を取るための教師、資格
書
も行かせてもらったりも、
はい、
そういうのだけの他に、考える要素はなかったですね。
ああ、なるほどね。もう道はできてて、で、そこを順番に歩んでいくだけというような、そういう感じでもあったんですね。
その、脇が振る、振れるような状況じゃなかった。
じゃあ、卒業されて、そのまま、上国寺の方に入られたわけですね。
はい、
上国寺っていうお寺は、どういうお寺なんでしょうか。
あれは、上国寺ってお寺、名前自体は明治の7年以降に、ご本山から頂戴したものなんで、私は、まあ、はい、住職でいうと5代目になります。はい、その前身、上国寺の前身が、永正4年に、創建されました、呉坊社というところなんですね。1507年に創建できる。それがまあ前身になりますので。
あ、じゃあ由緒あるお寺とも言えるんですね。
まあまあまあ、そういう、そういうまあ歴史があると、いうことですわな。それで、ずっと来まして、当時、その、本願寺の直属寺院ということで、住職の代わりに、臨番制って言って、臨ぐりに期間を決めて、本願寺から派遣をされてくるわけですね、留守番が、住職代務が。 そういう形でもう明治の最初頃まで消えたようですね。
あ、そうですね。じゃあその明治の初期の頃にそれがこう変わって、はい、で、まあ、地元の方が、うん、地元のお寺というような意識っていうのがかなり高くなってきたんですね、はい、
そうですね。もうそこでちょうど地元の神道男神道の方々が、その本願寺は明治のその7年前後に御坊廃止令を出しまして、全国の御坊のいわゆる、まあ、増えすぎたって変な話ですよ、
はい、
廃止をすることになった時に、もうお寺として残してくださいお願いを本願寺に投げて、はい、それをまあ名書を添えて許可をいただいたという形なんでしょうね。
はい、ということは地元の方の意識というのは非常にこう高い、お寺との密接な関係があるということになりますよね。
そうだったと思います。それだけの当時漆器関係の方々の、まあ見てみましょう。やっぱりそういう財力が豊富にあったんだと思います。
ああ、なるほどね。でもそこからするとちょっと今はこう雰囲気っていうのは変わってきましたか？
地場産業がやはりもう頭打ちっていうんですか、まあ、言葉で言うとその流行っていないっていう状況で、仮想、それに従事する方々の後継ぎも、
はい、
やはりもう見切りをつけて別のお仕事に就かれたり、まあ、廃業なさったお人もありますし、
はい、
当然そうなってきますと、ご存知の漆器産業というのは分業制御で、市の分業がこうなされてるんですけど、それが実際稼働しないということは、その職人さんがもう必要なくなってくるんですね。はい、職人さんが、だんだんと後を継がないし、どんどんとその職業のところに変わっていかれるということで、パソはだいぶ進んでますね。かなりの勢いです。
将来的にはそういう意識っていうのをどんどん変えていって、
はい、
また新しい展開をしていきたいなっていうような、そういう気持ちでもあるということなんですね。
はい。はい、
そのあたりはまた、後日お話をお伺いしようかなというふうに思っております。
はいはい、メイソン北見です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介やお墓のしきたり習慣など何なりとご相談ください。
じゃあ一度伺います。和歌山市六番町メイソン北見へ岩田町と市長さんもよろしく。
今回のシリーズは浄土真宗本願寺派天王山上国寺ご住職の荻野周雄さんに伺っております。今日のお話、名寸北にの提供でお送りしました。